ぶべき言葉、また次のようなものでしょう。すなわち、主のこと、まあ聖書のことを弁明することが必要ない。幼子のように、主を明かしすることだけが大切です。堅くなな心は、愛と誠実さを知るようになると、開かれていくように、侮辱したりすると、その人は心をもちろん閉ざしてしまいます。大切でしょう。興奮してしまうと、いっぺんにダメになります。自分のものにしよう。まあ、教会の作ろう。自分の弟子を作ろうという気持ちがあっても、もちろん相手の人はそれを感じるから、もう十分だと思うようになります。ゆうべの講演よりも大切なものは、たとえ拙い言葉であっても、真心から出てくる言葉であるならば、はるかに効果的です。たとえ私たちが表面的には完全に失敗したと思うようなことであっても、それが真心から出ているのであるならば、必ず主が働いてくださり、身を結んでくださいます。まあ、相手の人と話しながら、絶えず主により頼む知性を持ち続けましょう。話しておく間にイエス様よろしく。任せます。何もできない。そういう無力さを感じながら話すと主は必ず恵んでくださいます。まあ、いろいろな質問された場合、答えとして前面に出てくるのは自分の経験よりもむしろ主の言葉であるべきです。まあ、ただ一つの武器は神の言葉です。まあ、証の中心はいつも自分の経験したことじゃなくて、イエス様ご自身であるべきです。すなわちイエス様の死によって私たちは永遠の命を約束され、主の復活によって私たちの死は力を失ったということが中心となるべきです。まあ、私たちは決して恥をこむらない、生き生きとした望みを持っています。私たちはいわゆる、まあ、キリスト教という宗教のために宣伝するものではなく、イエス様を救い主として、支配者として、また解放者として、紹介するもの、述べ伝えるものであります。神学よりも、論争点に関する議論よりも大切なのは、魂の救いです。人は誰でも、交わりを求め、交わりを必要とします。人は、個人的に語りたいと思っています。まあ私たちが考えるよりはるかに多くの人々は、当時のギリシャ人のように、私は実はイエス様みたいという願望を持っています。魂を獲得するために覚えるべきことは、犠牲なしにはいかなる身も結ばれないということです。イエス様の愛は我々を駆り立てなければならない。悩んでいる人々と共に悩むことを主は望んでおられます。まあ、イエス様の愛をもってこの世の悩みを見る者は福音の述べ伝え、証しせざるを得ません。固くなな一面性や上辺だけの偽善的行為や極端な禁欲生活はいつも人をつまずかせます。決定的に大切なのは主の霊によって 導かれることです。すなわち毎日毎日何回も主に尋ねることです。主よ、私は何をしたらいいなのでしょうか。教えて導いてくださいと。ピリポという兄弟はこの態度を取ったからこそ主によって用いられ、導かれ、普通誰もいないところ、すなわちアラノへ導かれ、そこで、まあ、アラノの中で求めている、もうすでに備えられている魂に導かれました。まあ、こういうふうに導かれた人は他の人を導くことができる。まあ、今の手のまとめてみると、次のことを言いましょう。まず聞くこと、それから話すこと。説教するよりも語り合うこと。強制することではなく、提供すること。愛は相手の心を柔らかくし、熱狂は相手の心を閉ざしてしまう。心の扉を無理にこじ開けるのではなく、期待を持って叩き続けることです。また何があっても大切なのは、御言葉だけです。御言葉に信頼すると、奇跡を経験します。ある時、まあ、有名な伝道者である、まあ、イギリスで生まれた、世界中で用いられたスポルチョンという方のところに、まあ、一人の、まあ、悩んでる人は、やってきて、まあ、言いました。私はもう何ヶ月も説教しましたけど、誰一人救われなかった。スポーチョンはすぐ尋ねたんです。あなたは御言葉を述べ伝えているときに、主が必ずいつも祝福し、失われた魂を身元に引き寄せてくださると思うなのでしょうか。答えは、もちろんそんなことはない、というものでした。まあ、そこにこそ原因がある。それはあなたが素直に信じたならば、また期待したならば、主は大いに祝福してくださったのです、という答えだったのです。期待を持って、御言葉に頼って信ずると、主は必ず、働いてくださるのです。主は我々の期待に応じて答えてくださるのです。まあ、次のように祈ることは大切なのではないでしょうか。イエス様、私のいろいろな障害物や能力のなさにもかかわらず、私を人を素直なものになさってくださいと。イエス様は完全に挫折したペトロと同じように次のように語るでしょう。私に従いなさい。私はあなたを人を素直なものにしようと。私はしよう。あなたはどうせできないからです。私はしようと約束してくださった方にとって不可能なことはない。存在しないものも存在するようになります。人を素直なものになるのは自分の努力によってではない。人を素直なものになるのは研究や頭の知識によってでもない。人を素直なものは主の創造的な技によるものです。イエス様が弟子たちを人を素直なものとしてお持ちになるために従うようにと呼びかけたとき、弟子たちは自分の網を捨て従ったんです。自分のものを捨て 妨げとするもの、引きとどめようとするものを捨て、第二、第三のものを捨てたのです。すべて一部のものは主の働きの妨げとなります。我々の最大の敵とは、もちろん自分自身です。自分の力です。自分の思い、自分の考え、自分の感情そのものです。まあ、御言葉は言ってます。権力によらず、能力によらず、他の方法や道にもよらず、人間の計画にもよらず、私の霊によって、とあります。まあ、私に従いなさい。私はあなた方を、人を砂とぐものにしよう。日々、打ち砕かれることなしに、主の働きの妨げとなります。私たちのうちにある主の命は、私たちが日々、主に、自分の意志を、意識的に従わせることによって、砕かれる時によってのみ明らかになります。主が私たちにお与えになってくださった御言葉は、目に見える世界のあるいは現実よりも信じるに足るものとみなされます。我々の主は御言葉を成就するためには、自然法則をも打ち破ることがおできになるということを覚えましょう。我々の主はご自身の約束を決して破りません。主はすべての力を握っておられ、主の御言葉は永遠の真理ですから必ず御言葉の通りになります。この信頼を私たちは必要しているなのではないでしょうか。間違った謙遜さ、すなわち不信仰によって私たちは主の皆を汚すことになります。まあ、主のために生きる備えのあるところでは、感覚の喜びが我々の心を満たし、それは、まあ、革命的な働きをします。すなわち主が間にいて解放してくださる人々が、わざわざい人間関係から解放され、死の恐怖から解放されます。まあ、イエス様によって解放された人々は、喜びと感謝に満ち、主のために進んで、奉仕したいと願うようになります。主は、絶えざる喜び、すなわち、いかなる悲しみも奪うことのできない喜びを与えてくださいます。これを見ると、我々の周囲は、急に聞くようになり、飢え渇きを持つようになります。そして私たちは備えられた心に福音の述べ伝える特権を持つようになります。まあ、次の心構えを持つ必要があるでしょう。すなわちイエス様、統計師であるあなたが、私の人生の年度をお取りになり、それから、あなたの皆の栄光のために役立つものをお作りください。そして多くの人々が救われるようにしてください。ここで私はいます。どうか私を持ち家になってください。最後に詩編から一箇所を読みます。詩編の126編の5節と6節です。126編の5節と6節です。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。まあ、主の皆によって出かけましょう。滅びゆく人々のところに出かけましょう。 예수